聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記一章26節から28節。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。次に、新約聖書、マタイによる福音書、五章、43節から48節。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。以上です。
今日の箇所はマタイによる福音書五章一節から始まっています。弟子たちを集めて語られた三条の説教の締めくくりとなっています。43節を見てみますと、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。私はこの言葉に戸惑いました。隣人と敵を分けられるのだろうか。私の中では隣人とは自分の身近にいる人から知らない人までも、敵と思っている人も嫌いと思っている人も隣人であり、すべての人が隣人であるという考えがありました。でもそこには歴史的に私が思う敵とは大きな違いがあることを学ぶことができました。あなた方も聞いている通りとあるように、この箇所だけではなく三条の説教で何箇所も出てきていますが、旧約聖書の教えを指しています。イエス様は律法学者やファリサイ派の人々が説くところとは違っていました。旧約聖書を廃棄するのではなく、旧約聖書の誤った理解を指摘し、そこに意図されている誠の教えを示されました。隣人を愛し敵を憎めの前半、隣人を愛しということは、レビ記の19章18節から引用されます。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。ここからの引用となっていますが、後半の 敵を憎めという言葉は旧約聖書の中にはどこにも見出せないのです。どうしてこの言葉が出たのかというと、ユダヤ人は隣人を自分の仲間、同胞であるイスラエルの民と限定し、その他は異邦人として敵と考えていました。でもその中でも徴税人は別でした。同じユダヤ人でも敵であるローマの手先となって税金を取り立てている徴税人は敵と見ました。旧約の歴史を見ますと、小さな国であるイスラエルは大国であるローマ、シリア、エジプト、バビロン、ペルシャによってたびたび侵略されてきました。この大国と同盟を結ぶことは罪であり、主なる神様のみを頼るべきことを教えられてきましたので、自分の国以外の人は敵として警戒しても当然だったのかもしれません。だから隣人を同胞のイスラエル人と限定し、他の人たちは愛さなくていいんだと考えたのは、律法を人間が守れるようにと付け加えたものでした。それに対してイエス様は、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。これはイエス様の新しい教えというよりも、旧約聖書が語っている隣人を自分自身のように愛しなさいという律法の本当の意味を示されました。本当の愛とは、自分の敵を愛し迫害する者のために祈ること。これが神からの律法ですと教えられたのです。それはユダヤ人にとって今までの全く逆のことを言われているのですから、どんなにショックな言葉であり理解が難しかったことと思われます。敵というと、自分を迫害する者、苦しめる者、損害を与える者に対して怒りに任せて仕返しをしないということです。そうしなければ隣人を自分自身のように愛することにはならないのです。まさにイエス様の人生そのものでした。この隣人と敵に関して語っているところがあります。皆さんもよくご存知だと思いますが、ルカによる福音書10章の25節以下にあります良いサマリア人の話です。律法の専門家がイエス様を試そうとして、私の隣人とは誰ですかと質問したとき、イエス様は例え話をされました。ある人がエルサレムからエリコの町に下ったとき、強盗に襲われました。強盗たちはこの人を身ぐるみ剥ぎ取り、打ちのめし、半殺しにしたままにして行ってしまいました。ちょうどその時、一人の祭司がその道を下ってきましたが、その人を見るや向こうを通り過ぎてまたもや行ってしまいました。同じようにレビ人がその場所に通りかかりましたが、その人を見ながら素通りして行ってしまいました。ところがあるサマリア人が旅をしてここを通りかかり、その人を見て哀れに思い、近寄って傷口に 油とブドウ酒とを塗り、包帯をしてあげました。その上、彼を自分のロバに乗せて、宿屋に連れて行って解放しました。あくる日、宿屋の主人に銀貨を渡したという話です。サマリア人はユダヤ人からは嫌われ、蔑まれ、交わりさえしてはもらえず、ユダヤ人からは敵とされていたのです。レビ人も祭司も、当時神殿に仕える宗教的な地位にある人たち、神様に最も近いはずの人が、実は神様に最も遠かったのです。一人の苦悩している人にこそ、神様の教えを実践する最も良い場所であったはずです。二人の宗教家たちは、この苦悩の人を見て、見ぬふりをし、去っていったのです。サマリア人は、民族の違い、性格や立場の違い、宗教の違いさえ問題にはならない、ただこの一人の苦悩に寄り添いました。自分の愛する対象を、自分の同胞であるユダヤ人、自分の好みによって限定するとき、愛することはいとも簡単なことになります。それは自分を変えようとしないで、愛する対象を変えるだけで済むからです。私にとっての隣人は誰でしょう。私から見た隣人は誰でしょう。私の隣人はどのような人ですか。そしてどのような資格を持っていますか。私は変わらずそのままで、相手によって愛するかどうかを見てしまうのです。自分を中心にして、自分にとって益になるかどうかを見てしまうのが私たちの姿です。今、ユダヤ人が敵と呼んでいるサマリア人が傷つき、倒れているユダヤ人を見て、哀れに思い、この哀れに思いという言葉ですが、腹綿がちぎれるような思いという意味があるそうです。これは助けなければと、あたかも自分が傷ついたように近寄っていったのです。誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。その人を助けた人です。イエス様は律法学者を愛を施す側でなく、傷ついて倒れて愛を受けることを必要としている弱い人の側に置かれたのです。あなたを苦しむ悩む側において、誰があなたを愛したかを問われました。自分自身苦しむ側に身を置かないで、苦しむ者の痛みはわかりません。愛とは他でもなく、この苦しみを共にすることにほかなりません。イエス様はこの苦しむ側に立たれ、自分自身を十字架に追われる私の身代わりです。私の痛みはイエス様の痛みであり、私の苦しみはイエス様の苦しみなのです。あなたも言って同じようにしなさい。ところが私たちは、いえいえ自分にはそんなことはできません。誰かがやってくれるでしょうと逃げてしまうのです。自分の力に 目を向けるとき、それは不可能なことになります。 ても哀れに思い近寄ることで、何ができるか何が必要かが見えてくると思うのです。倒れている人の痛みが自分のこととして共に追っていく、その人の隣人になっていくのです。哀れに思い近寄ることから倒れている人が初めて助かるのです。自分一人でできないなら他の人に助けを求めていく。サマリア人が宿屋の主人に倒れた人を託したように、愛は連帯を生んで広がっていくのです。イエス様はなぜ敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われるのでしょうか。その答えはすぐ後ろの45節にあります。あなた方の天の父の子となるためである。神様は信仰という条件、あるいは私たちが善人になるという条件を満たしたら父の子にしようと言われるのではありません。聖書が言う愛というのは好き嫌いのレベルではありません。また条件付きの愛でもありません。一方的で無条件の愛です。この愛は私たちにはありません。神様しか持っておられません。でも神の子であるならば、同じような性質、同じような愛を持っているのですよとイエス様は言われているのです。神が父となってくださったので、私たちは当然その子供らしくなるのですよということです。この父らしい期待と熱心から、私たちは敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われているのです。私たちが神の愛に満たされるようにとの神様の恵みと約束の言葉なのです。神様が望んでおられることは、愛と信頼によって生きる父と子の関係なのです。でもそう言われても、神の子と言われても、神の子として生きるための信仰の戦いはあります。神様を信じて生きていこうとするとき、自分自身の罪との戦いが起こってきます。けれども私たちが罪と戦って勝利したから神の子とされるのではありません。神様はすでに天にいます父となってくださっています。信仰によって救われたのは、自らの力によるのではなく、神の恵みにほかありません。私たちを愛し許し、かけがえのないものとして受け入れ、共に歩んでくださる神様が、私たちを導き聖霊を与えて新しく歩むことができるようにしてくださいます。そして神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださいます。イエス様は神の愛がすべての人に注がれていることを、太陽の昇ること、雨の降ることを通して語られています。天の父は、すべての人を偏り見ることなく、一貫して愛しておられます。はじめに読んでいただきました、 創世記一章27から28には、神はご自分にかたどって人を創造された、男と女に創造された、神は彼らを祝福して言われた、産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。神様はご自分にかたどって人を創造されました。そしてお作りになったすべてのものをご覧になって、見よ、それは極めてよかったと満足されています。人間だけが神様と向き合い、自由と責任を持って神様に応答できる存在として作られたということです。私とあなたという関係で自由と責任を持って向かい合う、目に見えない神様を知り、神様を喜び、神様に祈り、神様の御心に従って生きる存在として作られたのです。この主のもとに共に生きるべき私たちの隣人たちもいるのです。イエス様はこの最後の48節にこう言われました。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。ここで難しい、どのように考えていいのかなと思う言葉も出てきます。完全なものというのは、これは神様の目的のために作られたもののことであり、その目的を実現したときに初めてその人が完全なものになるのです。神ご自身が完全な方であり、ご自身に似るものとして私たちを作り愛されました。何も罪を犯さない完全で潔癖な人間という意味ではなく、神様の目的を知って御心を知って、そのために自分の生涯を精一杯生きていくものということに、ことということです。そして完全なものになりなさいというのは、敵を愛し迫害する者のために祈りなさいということになるのです。私たちは自分の罪によってイエス様を十字架に追いやってしまいました。その時イエス様は、主よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈ってくださいました。完全なものになりなさいと言われても私たちにはできません。厳しい戒めの言葉に聞こえますが、実はそうではなく、あなたが完全なものになるように、あなたは神の愛に満たされ、神のことされているのですよという、神様の願いであり、励ましであり、招きの言葉であることに気がつきます。ご自身に似るものとして私のうちに働いておられるのです。イエス様は今も私たちに大きな愛を注ぎ続け、私たちのために取りなし祈り続けてくださっています。ご自身に似るものとして私のうちに働いていてくださいます。ですから私たちは隣人を愛し敵を愛していくように、私があなたのうちにいるからという招きを受けているのです。 お祈りをお捧げします。天の父なる神様、私たちを礼拝に招き、御言葉を与え、新しく作り変えてくださったことを感謝します。罪から私たちを救い、神の子として愛し、共に歩んでくださることを感謝します。神様から愛されている私たちが、隣人を愛して共に神様に仕えていくことができるように助け導いてください。一言の感謝と願いを尊い主イエス・キリストの御名によってお捧げします。